おはようございます。高原豪一郎です。先日明治時代の物理学者寺田虎彦さんの特集記事を読みました。そこに彼の名言がいくつか紹介されていました。その中に、健康な人には病気になる心配があるが、病人には回復するという楽しみがあると書いてありました。それを読んで私は思いました。罪人には許されるという喜びがある。今日はこのキリストによる救いを紹介している御言葉をまず読んでみましょう。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ここから3つのポイントでお話しいたします。第一に、聖書の語る神は天地万物を作られた創造主であるということです。今から数年前、私は韓国の珍島という島に行きました。珍しい島と書いて珍島って言うんですね。ここは毎日一回とっても不思議な自然現象が起こるんです。なんと海が二つに割れて、陸地と沖合にある島が一本の道でつながってしまうんです。まるで紅海を渡ったモーセたちのようです。道が海から姿を現すと、みんな一斉にその道を通って島まで行くんですが、まあみんな興奮して大騒ぎなのです。ところが、この現象を目の前にしながら見向きもしない人たちがいるんですね。それは観光客を目当てに開業しているお土産屋さんたちなんです。彼らにしてみたら、毎日見てる光景なので、何の新鮮味も驚きもありません。私はそれを見て思いました。どんなに素晴らしい光景も、見慣れてしまったら、何の不思議も感じなくなるんだな。私たちは朝起きると大抵、空は青いですね。しかし青空が10年に1回しか見られないとしたら、1回の青空にどんなに、歓声を上げることでしょう。もし月が100年に1回しか見ることができず、星空が1000年に1回しか現れないということであるなら、それに遭遇できた人たちはどんなに宇宙や自然界の不思議を畏敬の念を持って見ることでしょう。今年の1月、評論家の森本哲郎さんが亡くなられました。この方はサハラ砂漠を旅して旅行記を書かれました。彼は見渡す限りの砂の大地と突き抜けるような空を見上げたとき、魂の底から湧き起こるその思いを抑えきれずに絶叫してこう言うんですね。どうして自分は人間なのか？なぜ地球があるのか？なぜ宇宙はこんな姿で存在しているのか？一体彼に何が起こったんでしょう？大自然の雄大なる姿を目の当たりにしたとき、何かに心打たれたんです。大自然の凄さに感動して、それをそのような姿に荒らしめている何者かに叫んでいるのですが、その何者かが誰かがわからないというもどかしさが絶叫となっているんですね。その何者かをご紹介いたしましょう。創造主なる神なんです。私たち人間を生かす環境に、この宇宙を、この姿に設計した方です。この神様こそは、あなたの魂の親なんです。第二に、罪から来る報酬は死であるということです。そして罪とは一体どういうことでしょうか？この偉大なる創造主から離れて生きることを罪って言うんですね。神から離れた生き方には、三つのパターンがあります。第一のパターンは、神なんかないという考え、無神論の考えに立って生きることです。これは神に対しては、恩知らずという意味で罪なんですね。そして人は、この神を見失った結果、人生に対する恐れをも失い、結果として、人生を、あるいはこの世の中を、生きづらいものにしてしまったのではないでしょうか。ところで、大阪府警は、この10月から、交番勤務の警官が、 制服姿でコンビニに入って買い物することを認めるようになりました。今まではサボりと誤解される恐れがあったので、制服の上からジャンパーを羽織るように指導してたんです。それが制服のままで休憩時間に買い物することが認められるようになったのは、なぜでしょう。犯罪抑止が期待できるからなんです。警官が店内に出入りしてると、強盗たちもおいそれと手が出せなくなるんですね。自分たちを逮捕して裁く権威があることで恐れを感じ、この恐れが犯罪を抑え込むことになる、まあ、このように期待されてるんです。逆に言うなら、なぜコンビニ強盗が頻発したんでしょう。恐れるべきものが目に入らないからです。恐れるべき方を持つ社会は安定します。第二のパターンは、神ならぬものを神とするという考えです。これを聖書は偶像崇拝と言います。これは神に対する背信行為という意味で罪なんです。なぜなら、聖書は唯一の本物の神以外のものを拝むことを罪として糾弾しているからです。まあ、日本人の我々には随分窮屈な狭い考えのように感じることでしょう。しかし、決してそうではないのです。私は先日、友人の結婚式に招かれました。式のクライマックスは制約です。新郎新婦に、指揮者が全く同じことを尋ねます。それは、生涯、この人を自分の伴侶として、貞操を誓いますか、ということです。夫に対して、彼女だけを妻として愛しなさい、と約束させることは、堅苦しい考えでしょうか。妻に対して彼だけを夫として愛しなさいというその誓いを聞くのは窮屈なことでしょうか。決してそうではありません。互いに絶対的忠誠を求められるのは、互いの関係が人格的関係であるからです。そして人格的関係の基礎は愛と誠実にあるんですね。あなたの作り主は人格ある神なのです。従って、あなたから愛と忠誠を求める神なのです。第三のパターンは、神ときちんと向き合わない態度です。C.S. ルイスという作家は、幼い頃から虫歯に悩む人でした。少年時代、彼は歯が痛む時には、母親のところに行けばよいと知っていました。お母さんは痛み止めの薬を口の中に入れてくれたからです。しかしルイスはお母さんのところになかなか行こうとせず、ギリギリまで我慢していました。なぜでしょう。お母さんは次の日、歯医者まで引っ張っていくということが分かってたからです。ルイスは当面の痛みを抑えてくれることは喜びましたが、根本的な治療は苦手で嫌だったのです。多くの人は困った時だけ神に願います。テストの前、病気の時、大仕事の直前、神に力を求めるのです。そしてそれが終わってしまうと、スーッと神を忘れていくのです。目の前の問題解決で済まそうとするんですね。しかし、人生の根本問題には手をつけようとしないのです。人生の根本問題とは、死と死後の裁きから救われるということなのです。第三のポイントは、この救いに関する神の宣言と呼びかけです。神は救い主イエス・キリストの死と復活によって、あなたのすべての罪の刑罰を終わらせてくださったのです。どうぞこの神のくださる賜物イエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。